それでは宣教吉高加納牧師により、愛しすぎた悲しみ、よろしくお願いいたします。
おはようございます。創世記の族長物語は37章を機に、ここを境にしてヤコブ物語からヨセフ物語へと移っていきます。本日から1ヶ月間はこのヨセフ物語をご一緒にたどってまいります。ヨセフ物語というのは、なぜイスラエルの子孫たちはエジプトに生きてたんだろうかという、歴史的な問いに対する原因物語になっています。この問い、なぜというこの問いは、出エジプトという後の時代、ずっと後の時代に起こった出エジプトというのはイスラエルにとって最大級の出来事なんですが、その出エジプトの出来事を物を見る視座にして、そこから今度は過去を、はるか400年前の過去を遡って考える形で、立てられている問いなんですね。そもそも何故にイスラエル、つまりヤコブの子孫はエジプトに帰流するようになってたんだろうかですね。このイスラエルの子孫たちがエジプトに移り住むようになっていった経緯、そして顛末は、ヤコブの11番目の子供ヨセフ、このヨセフのドラマティックな人生の道のりに引っ張られるようにして、起こっています。その時はヨセフ自身もヤコブもお兄さんたちも、今自分たちに起こっていることの、本当の意味というか、後々それがどういうことになっていくのかということを、誰も知らないわけです。で、後になって気がつくんです。で、ああこれまでのことはあまりにも大きな歴史の流れをその手に、扱っておられる神様が、その神様の約束を実現なさろうとしてなさってきた神様の見業だったんだなと、後になってそれが理解できるという、そういう信仰理解によって編集された物語です。で、今日はそのヨセフ物語の発端部分を読んだわけです。で、今日は18節からを読みましたけども、本当は1節から全部読んだ方がいい部分です。で、1節から17節のところはちょっと開いて聞いてください。ヨセフは、このヨセフという人物はヤコブの最愛の妻、4人の女性からの子供がいるんですけども、その最愛の妻ラケルの子供でして、他の兄弟たちとは格別の、段違いの寵愛を受けて育ちます。ヨセフは一人だけ裾の長い着物を着せられて、つまりそれは労働免除されるというような意味を持っているんですが、そのような待遇を受けて、育ちます。で、そのことだけでも他の兄弟たち、お兄さんたちの妬みを買うには十分なんですが、ヨセフは、お兄さんたちからすると、かなり忌々しい特性を持っていたんです。で、何かというと、彼は夢を見る。その夢は予言的な夢なんですけど、未来に対する予言的な夢を見る特徴があります。で、可愛らしい夢を見て聞かせてくれる分にはいいんですが、6節以下、聖書の今日の右のページの冒頭からの部分に書かれていますように、他の束が自分の束にひれ伏してるというような夢を見て、それをまた解き明かすわけです。お兄さんたちが私にひれ伏すとか、あるいは天体の星が自分に拝むとかですね、そういうふうに、お兄さんたちからすると、聞いてられないような夢を見て それをまた語り聞かせてしまうという、まあ、能天気な性格といいましょうか、厄介な性格といいましょうか、まあ、めんどくさいですよね、その後起こることをなんで考えないのかと思うめんどくさい性格なんですけども、まあ、それはしかしお兄さんたちからすると、まあ、殺意を抱くほど忌々しいものだったというわけです。さてある日のことです。この10人のお兄さんたちが、まあ、一族が暮らしているヘブロンの谷というところから90キロも離れた北方のドタンというところで羊の、まあ、牧羊をしていた時のことです。でお父さんが愛する息子をそんな離れたところに一人で使いにやるっていうのもちょっとクエスチョンがつくいきさつではありますけれども、そのヨセフをお兄さんたちのところに使いに出すわけです。でお兄さんたちからすると、まあ、来るとは思っていなかったヨセフがはるばる自分たちのところにやってきたわけです。さてお兄さんたちはこれを千載一遇のチャンスというふうに考えるわけです。お父さんの目が届かない場所、そして自分たちの怒りを日頃の怨念を晴らす、まあ、彼らは弟を殺してしまおう、亡き者にしてしまおうという非常に恐ろしい誘惑に瞬間的にとらわれてしまうわけなんです。で、大方の兄弟はそのことを同意するんですけれど、ここで長男のルベンが命まで取るのはやめようと兄弟たちをまたしなめます。そしてヨセフを地面の穴の中に放り込んでおいて食事休憩をしている時にちょうどイシュマエル族の大将がやってきたので殺すのをやめてその大将にヨセフを売り飛ばしたというわけです。で、寸でのところで兄弟殺しという最悪の悲劇は回避されたんですけど、いずれにしてもヨセフはエジプト行きのイシュマエルの大将に売られてしまうんです。で、今日お読みした16節から36節は若干情報が錯綜しています。それはこの18節から36節が J 資料と E 資料、昔お話ししました、J 資料と E 資料が組み合わされた形で編集されているからです。今日は皆さんに資料区分表をお手元にお渡ししましたけれども、 J 資料はヨセフの兄弟たちがイシュマエル人にヨセフを売ったということになっていますが、 E 資料の方はヨセフを穴に投げ込んでご飯を食べている間にヨセフを見つけたミディアン人がイシュマエル人に売ってしまった、お兄さんたちが知らない間に売られてしまっていたという説明になっているわけです。まあ、共通している事実はヨセフがイシュマエル人の手に渡されてエジプトまで、まあ、拉致連行されたという点で、まあ、その部分が両方に共通する重要な伝承になっているわけです。で、J 資料は J 資料だけスッと読んでくださった方が筋が通りやすいし、 E 資料は E 資料ので J 資料を省いてバッと読んでいただいた方が E 資料らしさっていうのがスッとつながります。描写としては E 資料の方が細かいです。ヨセフの着物を剥ぎ取るという場面とか、まあ、そんなところにはこうお兄さんたちがヨセフのあの長い綺麗な衣にどれほど今まで忌々しい思いを持ってきたのかっていう、そんな感情がとても込められていますし、ヨセフが消えてしまった後お兄さんたちがその着物を獣の血に染めて父に送り届け、そしてそれを見た父親が絶望の淵に投げ込まれていく、そういう描写がありありと記されているのは E 資料の方です。さて、エジプトに奴隷として売られた少年ヨセフ、これがイスラエルのエジプト移住物語の発端です。年端もいかない若造、子憎たらしい弟の口から出る忌々しい夢、自分たちがヨセフにひれ伏しているというあの忌々しい夢、それに反発し ヨセフそのものの存在を排除してしまおうとしたお兄さんたち。ヨセフを攻撃しているんですけれど、実は同時にお兄さんたちはヨセフの見た夢に反発してるんです。ヨセフの夢に抵抗しようとしてるんです。ヨセフを攻撃しているようで同時にヨセフの夢に抵抗しているんです。けれどもヨセフ物語の終盤にあっては、今から読んでいきます、後々読んでいく終盤にあっては、お兄さんたちがヨセフにひざまずいて平伏するという場面本当に出てくるんです。ですからヨセフが見た夢は正夢、現実になるんですが、そのような未来の現実の前にそれを嫌悪し拒絶しようとし抵抗しようとする人間の姿というものが、こういう場面にあらかじめ書き込まれているわけなんです。またヨセフ物語は今日のところだけ見てもヤコブ物語を大いに引きずってます。ヤコブ物語をとっても引きずってます。このようなお兄さんたちの妬み憎しみは、お兄さんたちの妬みや憎しみはお父さんヤコブのヨセフへの偏った愛、偏愛に起因してます。ヤコブはなりふり構わずお兄さんたちの気持ちなどお構いなしにヨセフを寵愛しました。愛しすぎたって言えます。愛しすぎて何が悪いかと大思いでしょうが、度が過ぎて偏って愛しすぎた、それは結果としてヨセフに悲劇をもたらすことになってしまった。思えばかつて父イサクはエサウを偏り愛し、母リベカはヤコブを偏り愛した。ヤコブからしてみれば父イサクの愛を得られないもどかしさから、それに対する妬ましさから、ヤコブの人生がさまよい始めた。リベカの母リベカの自分への偏愛によって父と兄を騙し、父と兄の間で受け渡されるものだったものを盗み取り、その結果彼らの元から逃亡しなければならなくなって、苦労と恐怖とに苛まれながらの長い道のりをヤコブは身に帯びてしまった。ヤコブが身に帯びて苛まれてきた親の偏愛と、それに起因する悲劇、それをヤコブ自身あたかも無反省に自分の子供たちの中に持ち込んでしまう。その挙句、愛しすぎた結果ヨセフとの死別、本当は死んでないんですけど、ヤコブはもう死んだと信じ込んでいます。ヨセフとの死別にヤコブは身をよじって悶絶をしています。聖書の箇所には家族みんなで慰めようとしたけれども、慰められることを拒否した、拒絶したと書かれていますが、これは喪に服すということを拒絶したという意味です。つまり彼は一生喪に服したということを、こういう言い方で書いています。生涯喪に服した、祝福を、もともと祝福でずっと読んできましたね。祝福とは何ぞや。ヤコブは祝福を求めてさまよった。で、祝福を求めて歩み始めたヤコブでしたが、ヤコブ物語の中でそれは決して明らかにならなかった、明快にはならなかった。そしてさらに続いているんです。ヤコブ物語はヤコブの中では、あの日自分が祝福を求めて歩み出したその流れ、それが今ここに至ってこんなことになろうとはという最大の苦しみがヤコブに襲いかかっています。そういう意味ではヤコブの祝福とヤコブの物語はまだ終わってない。そしてこれは私たちに人生というもの、人生の幸せとか人生の悲しみというもの それにまつわる非常に深い、そして何とも人間にはいかんともしがたい辛いものを背負わされている人生の事実というものを、まあ、教えてくれるような気もするんです。でかつて東日本大震災が起こって、その後ニュースが被災者たちの中に入っていってインタビューをしていた、そのインタビューを受けていた一人の女性のカメラの前で泣き崩れている様子を私は思い出します。彼女はこんなふうに言いながら泣いたんです。津波でひ孫が流されました。私が見ている真ん前で母親と一緒に流されていきました。水に持っていかれました。あの前の日に私は家族から米寿のお祝いをしてもらった。あのひ孫からおばあちゃんもっと長生きしてねと言われたの。なんであの子が死んで私が生き残ってるの。私だったらよかったのに、なぜ私を持っていてくれなかったの。そう言って泣き崩れている一人のおばあちゃんの姿思い出します。ああ我が人生幸せだったと、人生を総括したその翌日に人生の最大の悪夢が自分に迫る。傾けてきた愛が悲しみとなって帰ってくる。人生にはそのようなことがあります。ヤコブの愛を愛しすぎた罰などというつもりはありません。ただ人間の愛も人間の憎しみも人間の悲しみも、しかしそのどれもが人間の手によって総括にはならない。必ずしも人生の総括にすることができない。でもけれどもです、その愛と憎しみと悲しみをさらに包んで流れる大きなものがある。今ヨセフを失って悲しんでいるこのヤコブの幸せだと思った直後に来た最悪の事態、しかし今この最悪の局面をしかしさらに包んでいる大きなものはヤコブに、今この時のヤコブには分からないけれどもあった。族長物語というものをこう読んでいると、そういうことを時々感じさせられてしまうんです。だから、ああ私は恵まれた祝された幸せだ、いやあ私はもう最悪だ、どうにもならない人生だった、その人間の総括がしかしそれらを本当に包んでくださる神様の御手の中でどうなるか私たちには分からないし、神様に預けざるを得ないということかもしれません。さて今日はここまでにします。ヨセフ物語には父親の偏愛、それから妬みを基盤とした兄弟間の確執、それから故郷から隔絶されていきなければならないということ、あるいは移住地でとってもサバイブを強いられるということ、そしてその挙句の肉親との再会、まあ、ヤコブ物語と同様のモチーフがヨセフ物語にも繰り返し起こってまいります。同じモチーフを受け継ぎながら、けれどもヨセフ物語は舞台も壮大、そして物語も大変大きなものになっています。本日から1ヶ月間このヨセフ物語を通して私たち自身の人生ということにも思いを馳せていきたいと思っています。お祈りをいたします。神様、今日からヨセフ物語を読んでいきます。 人間のさまざまなありようが人間にいろんな出来事を起こします。喜んだと思えば絶望の淵に落ちます。それがまた私たちの人生にも起こっていきます。神様、本当にそのような歩みでありますけれども、もしあなたの御手が、あなたの御胸が私たちを包んでくださるならば、本当にそれを聞きたい、それを知りたい、あるいは知れなくてもあなたに信じて委ねたい、そのような思いも私たちの祈りです。神様、あなたを見上げながら人生を踏みしめる、人生を踏みしめながらあなたを見上げる、そのような生き方を私たちにも授けてください。今日から始まる1週間を御手に委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。